聖書の朗読をいたします。本日の旧約聖書はゼカリア書第9章の9節から10節までです。旧約聖書朗読、ゼカリア書第9章9節以下。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者、高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。新約聖書はマタイによる福音書第11章25節から30節までです。福音書朗読、マタイによる福音書第11章25節以下。その時イエスはこう言われた。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のようなものにお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父から私に任せられています。父のほかに子を知るものはなく、子と子が示そうと思うもののほかには父を知るものはいません。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。私は柔和で謙遜なものだから、私の首輝を追い、私に学びなさい。そうすれば、あなた方は安らぎを得られる。私の首輝は追いやすく、私の荷は軽いからである。お祈りを捧げましょう。私たちの命の作り主である神様、あなたの御名を賛美いたします。イエス・キリストが復活をされたこの日曜日に、私たちはここに集まり礼拝を捧げています。全世界で今朝あなたの御名が賛美されますようにと祈ります。しかし私たちは3月から長い間礼拝を中止し、それぞれの場で礼拝を捧げておりました。今このようにして少しずつこの御堂に会衆が集い、共に礼拝を捧げることが許されております。しかし私たちの予測のつかないところ、見通しのつかないところに突然の出来事が起こります。どうぞ私たちを不安に怯えるのではなく、あなたに委ねて信仰の道をそれぞれが歩んでいくことができますようにと心から願います。この一週間の時もさまざまなことがありました。私たちの思いや言葉や行い、また怠りによってたびたび罪を犯しました。どうぞそれを許してください。そしてその許しの印として、ただいま御言葉に聞きました。私たちはこの御言葉を受け、ただそれを聞くだけではなく、それを行うものへと変えられていきますように心から願うものです。神様、どうぞ私たちの群れの歩みを整えてください。聖霊をもって導いてくださいますように心から願うものです。神様、私たちの世界に目を向ければ、今争いのあるところ、差別のあるところ、苦しんでいる方々の何と多いことでしょうか。主よ、どうぞ癒しの御手を、またあなたのお力添えを心から願います。また新型コロナウイルスに対する不安がつきません。私たちの住む東京では 感染者の数が増えております。九州を中心に大雨によって命を奪われた方々、また愛するものを失い悲しみにくれておられる方々、避難しておられる方々がいます。どうぞ元通りの生活がまた再び送ることができますように力を与えてください。私たちもそのことを対岸の火事として見るのではなく、我がことのようにこれを見ることができますように、祈りと支援とすることができますように心からお願いをいたします。また私たちの住むこの東京では、新しい都のリーダーを選ぶための選挙が今日行われております。政治をする者たちに力を与えてください。そして私たちも投票行動をもって自分たちの意思を表していくことができますように心からお願いをいたします。言い尽くせません。感謝と祈りとこの礼拝の祈りとして、私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。先週、私たちの教会が属しております東京教区の西南地区ですね、渋谷と世田谷と港区の一部の教会でしょうか、40数教会ありますが、この西南地区の安守礼と順院の式が行われました。安守という言葉と順院という言葉はちょっと難しい言葉なので、後ほどといいますか、もうすでに、教会のホームページに説教の原稿が挙げられておりますが、ご覧いただければと思います。で、残念ながらこの安守礼、嶺南坂教会で行われたんですが、一堂に会することができませんでした。インターネットの中継を通してそれぞれの教会の方々は参加するようにと市区長の方から通達がありました。そして私は友人の一人が安守を受けて牧師になったのですけれども、そこに行くことができませんでしたので、自分のパソコンを礼拝堂の一番後ろのところに持ち込んで、そしてそれを見守って祈りを共にしておりました。安守をするときにはその受案者の頭に手を置くのですけれども、それが叶いませんでしたので、その一番後ろの席で私は手を伸ばしてですね、エアー暗守というんだそうですけれども、そのようにしてですね、画面越しに、その新しい牧師の出発を祝福いたしました。そしてこの春、西南地区の教会にいらっしゃった新しく伝道師になられた4人の方々からの証もございました。順院というのはですね、説教をすることを許されるという意味なんですね。で、その4人の若い先生たちが順位を受けて伝道師となり、そして1人の伝道師が安守礼を受けて牧師になられたわけなんですが、実にこの5人の方々の証が素晴らしかったです。私ももう牧会に出て20年弱なんですが、フレッシュな思いをこういただいたというか、また初心に帰るような思いをさせられました。その式では、その5人の方々による、初心表明というんですが、初心表明といいますか、証しが行われました。これから教会に仕えていこうという方々のその強い思いが本当に伝わってくるような、もう5人それぞれが3分間なんだそうですね。私の時は多分10分ぐらい喋ったと思うんですけれども、今こういう制限された状況ですから、3分間の中で証しをなさったわけです。でもですね、大抵の方々は時間を破っておられる方々でしたけれども、そういう制限の中で、素晴らしい言葉をたくさん聞いたのです。私もまだ若造の部類ですから、自分が伝道師になり牧師になった、 ことを本当に昨日のことのように思い出しました。ある伝道師はこう言いました。50年後の日本キリスト教団と教会はどうなってるんでしょうか。これは私たち聞いている者にとって心が刺されるような言葉でした。そういう言葉もある中でそれぞれが思いを巡らしましたけれども、私が一番心に打たれたのは友人の牧師の証でした。それはこういうものでした。本人の許可を取って今日礼拝で話しますよと昨日やや強引にですけれどもここで、ご紹介させていただきますが、人に寄り添う牧師になりたい、寄り添う牧師になりたい、そう願ってきました。しかし伝道師として、この伝道師の期間は3年間ありました。伝道師としての牧会を通して痛切に思い知らされたのは人に寄り添うことの難しさでした。自分の傲慢さでした。口では簡単に人に寄り添うということが言えます。本当に人に寄り添うということは自分をなくしていくということです。自分の生き方を崩していくということです。果たして人は本当の意味で人と寄り添うということができるのでしょうか。ですが本当の意味で人と寄り添うことができる方がいらっしゃいます。神がこの世に使わされたイエス・キリストです。神は力のない私に寄り添ってくださいます。これを部分的な引用させていただきましたが、彼は体の力を振り絞るようにして語っていました。そして私はここで画面越しにそれを聞いておりましたが、それが終わるときにアーメンという言葉が私から心の底から出てまいりました。今日私たちに届けられました福音は、まさに私たちに寄り添ってくださるイエス・キリストの姿です。今日の箇所は、主イエスの祈りの言葉から始まっていきます。天地の主である父よ、あなたを褒めたたえます。このようにして今日の聖書の箇所は始められております。実際にはですね、いろいろな想像をいたしますと、このような形式ばった祈りの言葉ではなかったかもしれません。いや、きっとなかったと私は思っています。お父ちゃんというような親しみを込めた呼び方で、イエス様は祈りをなさった。それを旗で聞いている人たち、多くはユダヤ教徒たちです。このユダヤ教徒たちがそれまで持っていた神様観といいましょうか、神に対する見方が180度変わってしまうような呼びかけから主イエスの祈りは始められました。神様は天の遥か遠くにおられるような方ではない、今そこにいて私たちと私たちの間に立っておられて、そして寄り添ってくださるお方だ。イエスはそのように神を指さして神の国の福音を伝えてくださいました。ごくごく身近な存在としてお父ちゃん、神様のことをお父ちゃんと呼びかけるのは当時の人たちにとってみればもうびっくり仰天するようなことでした。イエス様の祈りにこういう言葉が出てきます。これらのこと、今日の最初の節です。25節のところですね。これらのことというのは神の国の福音、救いの教えです。しかし主イエスがさまざまな場所で教えても無理解どころか、イエス様に対してもう声高に反対を表明する人たち、妨害する人たちまでいたのです。それは ユダヤ教の指導者たちがそうでした。これらのことを知恵ある者や賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。知恵ある者や賢い者、まさしくユダヤ教の指導者たちのことを言っています。主イエスは彼らのことを揶揄して言ったのでしょうか。少なくとも今日の箇所からは尊敬を込めて言っているようには聞こえてきません。それよりも神は幼子のようなものにお示しになったのです。ある聖書ではこの幼子のようにというところを不器用な者たちにと訳しています。決して子供たちのことだけを指しているのではないだろうと思われます。幼子のような柔らかい真っ白な心を持った人々を神は救ってくださるのだ。そういうことなのでしょう。しかし、こんなことを言われてですね、ユダヤ教の指導者たちが面白いわけがありません。ファリサイ派の人たちは律法を忠実に守ろうと、律法だけじゃなくて、それだけで飽き足らないで、そこに祭祀まで作って、これを守ることに、忠実に守りなさい、そう決められました。そして、ユダヤ教の指導者の人たちも、非常に真面目な人たちでした。ファリサイ派のことは、聖書の中では、あまりよく捉えられませんけれども、真面目一本やりの人たちであった。そう評価することができます。しかし、やがてその信仰は形式的になり、律法を守りさえすれば救われる。そういうふうに変容していきました。律法を守ろうとすればするほど、心が離れていってしまう。それが人間です。私たちは自分の心のことを考えずに、ただ行いだけばかりそこに目をやっていれば、心が離れていってしまうのは当然のことかもしれません。人間の力には限界があるのです。私たちだけがそれを成し遂げられるのではありません。考えてみれば、私たちの信仰というのはどこか滝に打たれて修行をしたり、そういうことで信仰のあるところまで到達できるというものでもありませんし、一生懸命に信仰あるいは聖書のことを勉強して試験を受けて免許皆伝というようなことでもありません。そしてもしそういう試験があったとすれば、試験官からですね、今日から神様を信じてよろしいというような、そういうふうに言われるものでもありません。主イエスがこの私たちを選んでくださった、今この礼拝にいらっしゃっている方々、また教会のホームページを通してこの礼拝の説教を聞いてくださっている方たちも多くいらっしゃいます。私を含めて皆さんも人生のある時にイエス・キリストに出会って、それぞれが全く違う道を通ってきて、今主イエスに結ばれ続けておられます。それが私たちの共通点です。今ここにいる私たちの共通点はイエス・キリストとこの私が結ばれている、そのことが私たちの絆となっています。そして私たちもこの代々木上原教会を通して信仰共同体を今形作っています。それらはすべて不器用な私たちが主イエスに招かれて今ここにいることが許されているからです。主イエスは今朝私たちにこう呼びかけてくださいます。疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよ。よくあちこちの教会の 看板で見かける聖句です。一番教会の看板で見かけるのはこの聖句ではないかと思います。多分2番目は求めをそうすれば与えられんという聖句ではないかと私は思っておりますが、しかしその教会の看板を見るたびに私は不思議な思いが湧き上がってきます。疲れた者、重荷を負う者、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。なんとキリスト教会とは奇特なところだろうなと思うのです。これが店先でパートさん募集とかアルバイト募集の看板とか張り紙だったらどうでしょうか。疲れた者、重荷を負う人に来てほしいでしょうか。こういうふうに雇い主だったら書くのではないでしょうか。明朗な方、健康な方、快活な方、一緒に働きませんか。そう書かれてあっても不思議でもありません。しかし教会は疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげようという看板を掲げています。主イエスの招きの言葉を今も今この時も掲げている教会です。ある人によれば疲れたものというのはこの私たちの体、肉体が疲れたことを、また重荷を負っている人とは精神的な心の重圧を負っている人と考えられているようですけれども、一昨年に発売された聖書協会共同訳聖書では、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげようと言って、この二つの言葉が一緒になっておりますので、この訳し分けはさほど重要なことではないのかもしれません。しかし皆さんにとっての疲れとか重荷とは何でしょうか。それぞれの言葉に言い尽くせないものがあるだろうと思います。しかし主イエスは、私のもとに来なさい、私のもとに来なさい、あなた方を休ませてあげよう、今この時も皆さんに呼びかけておられるのです。続けて主イエスはこのように仰せになりました。29節の途中のところからです。どうぞご覧ください。私の首輝きを追い、私に学びなさい、そうすればあなた方は安らぎを得られる。私の首輝きは追いやすく、私の荷は軽いからである。今年度毎週水曜日の朝に行われているこの教会の祈り会は、今インターネットを通して、 Zoom というものを通して行われております。でこの祈り会では、今日この礼拝の中で読まれる聖書の福音を事前に分かち合って、共に聞いております。先週の水曜日は今日のこのマタイの11章の箇所を読んで6人のもので分かち合いをしました。皆さん、この聖句を読まれたときに、くびきというものに対して何かこう重々しいイメージというか、悪いイメージを持っていたようでした。少なくともこの消極的なイメージを持っていらっしゃった。何かくびきというものは、私たちから自由を奪ってしまうようなもの、良いイメージを持てない方々が多かったように記憶しています。くびき、もしそれを言うならば、イエス様がおっしゃったのは律法というくびきです。形式的な信仰に表されるようなくびきです。律法を守るだけの信仰、心が伴わない信仰、行いだけ、形式だけが重視され、中身のない信仰は人を救わないのだと主イエスはおっしゃいます。今私たちの中でですね、こうくびきという言葉はあまり使われません。私は高校で聖書の授業を担当しておりますけれども、生徒たちにくびきなんて言って全く分かりません。ですから今 皆さんご存知の方もあるかもしれませんが、礼拝の式文の最後のところに句引きのイラストを入れておきました。こういうものなんですね。そして今日ホームページの方にも画像を入れてくださっておりまして、見ることができるようになっております。どうぞそれをご覧いただければと思うのですけれども、もう句引き自体を見たことがないという方も多いのではないかと思います。句引きというのは、牛とか馬とかこの2頭の動物を一つに合わせるために、綱や木の棒を使ってこうつなぎ止めておく道具のことです。もちろん農耕であるとかさまざまな労働に供されるわけですけれども、シュエスは立法の句引きは人に追い切れないで疲れや重荷を背負わせてしまうのだけれども、シュエスが与えてくださる句引きは追いやすいのだというのです。それはなぜでしょうか。この句引きという道具は動物ががんじがらめにされて自由が奪われているように私たちには見えます。2頭の動物が合わされば2倍の力が出るだろうというふうに考えるのが人の常ではないかと思うのですけれども、実はですね、この首引きを使うと2頭の牛や馬4倍の力が出るんだそうです。不思議ですね。私はもうこう考えてみて4倍出るのかというふうに思います。これをシュエスと私たちになぞらえてみたいと思います。イエス様と私たちが二人三脚で歩むときに、私たち一人で頑張っても頑張っても出せないような力が与えられるということを今日の箇所でシュエスはおっしゃっているのです。そしてこの首輝きを、この可愛らしい牛でしょこの牛に使った時にですね、牛というのはですね、なんかまっすぐ歩けないんだそうです。こうゆるゆるゆるゆるこうあっち行ったりこっち行ったりするんですが、この首輝きを使うと、私テレフォンショッピングをやってるわけじゃないんですけれども、首輝きを売っている宣伝をしているわけではありませんが、首輝きを使えばまっすぐに進んでいくことができます。これを私たちになぞらえると、私たちはこの人生の道であっちに行ったりこっちに行ったりします。でもイエス様、神様と一緒に歩めばまっすぐに歩んでいくことができるんだ。これがイエス様の首輝きなんです。私たちの人生の道を顧みるとき、あちらに行ったりこちらに行ったり、どんな人でもまっすぐに歩んでいくということは本当に困難なことです。しかしシュエスご自身が私たちに寄り添って歩んでくださるということです。誰でも私のもとに来なさい、休ませてあげよう。シュエスと共に新しい1週間に今日ここから出かけていきたいと思います。お祈りを捧げます。神様、私たちの人生のそれぞれの時にイエス様と出会わせてくださいましたことを心から感謝をいたします。イエス様と出会っていなかったら今頃どんな道を歩んでいたことでしょうか。イエス様とつながれる、結ばれることによって私たちは光の中を歩んでいくことができます。どうぞ私たちは一人ではありません、孤独ではありません。イエス様が共にいてくださることを心から信じて、今日この御堂を出ていくことができますように、新しい1週間にあなたが寄り添ってくださることを心から願います。主イエスキリストの御名によってこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞお立ちになれる方はどうぞその場でお立ちください。神様、私たちをあなたが使わしたいと思うところに使わしてください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちの口を通して語らせてください。私たちがあなたの道の邪魔をしませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが、いつもまたいつまでも 皆さんと共にありますように。アーメン。